町のアルバム、新しい教育の形、40ページ。町のアルバム、8月1日木曜日。高校生パラリンピアンが大舞台での活躍を誓う。パリパラリンピックの車椅子バスケットボール日本代表に選ばれた。生駒市在住の高校生西村葵さんが市長と教育長を表敬訪問しました。チームの勝利に貢献できるようなプレーをと抱負を語る西村さん。結果は7位と世界の壁の高さを痛感する結果でしたが、世界の大舞台でコートの内外でチームを鼓舞する姿を見せていました。8月15日木曜日、子どもたちが作った1日だけのアートな妖怪博物館。妖怪文化を学んだ子どもたちが妖怪博物館を作って展示するイベントを生駒ふるさとミュージアムで開催しました。妖怪が好き、怖がりを直したいなど、様々な理由で参加した子どもたち。美術家の井上慎太さんと、紙で作った妖怪や目玉を壁に貼ったり、妖怪ドリンクを入れるカップを作ったり、楽しみながら博物館を作っていました。8月19日、月曜日、目指せ、市職員、大学生が市役所職員の仕事を体験。生駒市役所でワンデイ仕事体験を開催。30人の大学3年生が参加しました。職員が市役所で働く魅力を紹介した後は、市民の SDGs 自分ごと化をテーマに、グループで政策を考える仕事体験を行いました。各グループはフードロスの改善やゴミの削減策を発表。参加者はやりがいだけでなく、職員同士の関係性や人柄を知れましたと話していました。8月22日木曜日、プログラムの力でロボットよ進め。奈良工業高等専門学校の先生学生の指導のもと、中学生がプログラム言語を使ったロボットの制御に挑むサイエンス探究教室をコミュニティセンターで開催しました。ロボットをコース通りに進ませ、紙コップをつかむ動作の制御に参加者は試行錯誤。坂本直也さんはロボットのアームの動きを調整するのが難しかったですと話していました。新しい教育の形、時代の変化に合わせて学校教育も変わり続けています。学校の教職員や教育委員会の職員が学校の取り組みや考えを紹介します。令和の学校は働き方も多様に。本市の小中学校は職員室で印刷や採点などの事務を補助するスクールサポートスタッフや、教頭の事務作業をサポートする教頭マネジメント支援員など、これまでになかった働き方で働く人たちに支えられています。また、今年度からは、より専門的な授業を行うために、小学校の高学年の理科や英語、図工などの教科で、担任の代わりに、その教科だけを担当する専科教員を配置。先生の働き方を多様にすることで、学校全体の教育力や組織力を高めていきます。写真が2枚あります。1、 書者の専科教員の神山博美さん、自身が開いている書道教室での経験を生かして専門的な授業をします。2、図工の専科教員の大畑理香さんの授業風景。児童一人一人に丁寧に指導しています。説明終わり。問い合わせ、教育政策室、電話 074374-1111、 内線 2731。 消費生活、暮らしの Q&A、 スタート、防災、市長コラム、41ページ。消費生活、暮らしの Q&A、 スポーツジムなどの契約トラブル、契約前に必ず規約の確認を。質問、スポーツジムの1ヶ月間3000円で通い放題というお試しプランのインターネット広告を見て申し込んだ。数回利用したが自分には合わなかったので、ジムの受付で解約したい旨を伝えると、最低3ヶ月間の在籍が条件なので、解約するには通常の会費2ヶ月分の2万円を支払うように言われた。ホームページに条件が記載されているというが、よく読んでいなかった。支払わなければならないか。30歳代、女性。答え、体験やお試しプランで解約を申し出ると違約金を請求された。一定期間契約を継続することが条件となっていた。プラン終了後に通常プランに自動更新されていたなどのトラブルが発生しています。契約は業者の規約に従うことになりますので、支払わなければなりません。そのため、契約条件や解約、休会、退会時の連絡先、申し出期間、清算方法、通常プランへの自動更新の有無などについて、規約を契約前に必ず確認してください。最近はすべての手続きがインターネット上で完結する無人のスポーツジムやオンラインレッスンなどに関する相談も寄せられています。比較的安価で気軽に利用できますが、ホームページで指示通りに操作しても解約できない、問い合わせたいが業者と電話がつながらないなどのトラブルが見られます。業者と連絡が取れない場合は、電話以外にメールやホームページのフォームなど複数の手段で問い合わせてください。また、ホームページにあるお客様へのお知らせや、よくあるご質問なども確認しましょう。消費生活や多重債務の相談は、できるだけ早く消費生活センターへ。電話 074373-0550。 月曜日から金曜日の9時から16時30分。祝日は除く。出前講座も実施しています。詳しくは問い合わせてください。スタート、防災。今日から始められる防災対策を紹介します。家の中の安全対策を。地震による怪我の原因で最も多いのが家具の転倒や移動、落下。家具が動くと通路が塞がり、避難が遅れるなど、二次被害が起こる可能性もあります。地震が来ても家具が倒れない、倒れても被害を小さくする対策を始めましょう。地震に対する家具への対策。収納方法の工夫。重いものを下に収納。重心を低くして 家具の転倒を防止する。対策器具で固定。小さい家具はマットタイプ。大きい家具は突っ張り棒タイプや L 型金具で固定する。家具配置の見直し。避難通路や出入り口周辺に揺れで動きやすい家具は置かない。寝室にもなるべく家具を置かない。プラスワン、緊急時の逃げ場を確保するため、なるべく物を置かない、落ちてこない安全なスペースを作りましょう。また、散乱したガラスなどによる負傷を避けるため、底の厚い履物なども準備しましょう。問い合わせ、防災安全課、電話741111、内線3112。市長コラム、地域とのつながりを。父が8月上旬に他界しました。突然の入院から手術、治療、退院、介護まで、母や姉妹と話し合いを重ね、決断の連続。すべてが私にとって初めての体験でした。市長としてまちづくりを進めるには、市民としての自らの経験が有益と考え、故郷での地域活動やこれまでの仕事、4人の子育てなどの経験を施策立案に役立ててきました。一方で、介護経験がなかった私は、介護経験者の集いに参加し、介護の大変さや、その乗り越え方、家族の絆の強さなどを学びました。医療福祉施策や地域共生社会の実現など、行政職員が自身の経験を地域づくりや町づくりに生かすことは大切です。同時に私たちが日常生活で経験できないことを、地域とのつながりの中で聞いたり体験したりしておくことが、人生の備えや楽しさ、豊かさとなっていくのだと思います。皆様、ぜひ地域活動に足を運んでください。また、実家のご両親や離れて暮らすお子さんなどとの時間を大切にしてください。問い合わせ、秘書課、内線4061。